仕事の成長が早くなる30の方法。その1。まずは好きなことに手をつける。これが一番の成長法。自分を成長させたい。自己啓発をしたい。特に10代や20代の人はこうした願いを持つ人が多いようです。成長の真っ盛りであり、将来の夢に希望を持つ時期です。自分の夢を実現させるために自分を向上させていかなければなりません。人付き合いが上手くなり、知識を身につけ、技術を身につけるなど、成長といっても様々です。私は14歳頃から自己啓発に興味を持ち始めました。はじめは、綺麗な字が書けるようになりたいという些細な願いからスタートしたことを覚えています。自分をもっと高めて夢を叶えてみせるぞという気持ちに煽られ、いろいろな経験、様々な勉強をしてきました。確かに自己実現や自己啓発といっても様々です。私はトライしていくにつれ、ある共通点を見つけるようになりました。その共通点を見つけ出し、身につけ、磨くことが一番の自己啓発になることに気づいたのでした。自分のレベルをアップさせるためには、些細なポイントがあります。これが一番大切だ。と言える自分を成長させるポイントは、まさに次の一言です。好きなことをする。ここが全ての原点であり、一番強力な原動力になります。このピントがずれていると、なかなか思うようにいきません。プロ野球で活躍しているプロ選手や、オリンピックで活躍したメダリストたちは、皆好きなことを通して自分を高めていきました。作家、画家、ミュージシャン、芸人なども、自分の好きなことを見つけ、打ち込み、成長も一緒に引っ張り上げられたのです。初めからレベルが高かったわけではなく、好きなことを通して成長していったのです。好きなことに一生懸命に取り組んだからこそ、それに伴う成長を一緒に身につけることができたということです。オリンピックで金メダルを取った荒川静香選手も、初めから一流の演技や精神力、体力があったわけではありません。荒川さん曰く、小さな頃にスケートを始め、楽しくて面白かったから続けたと言っています。世界のどのアスリートたちも、初めはみんな初心者からのスタートです。好きなことを見つけ、好きなことを通して自分を磨きます。荒川さんはスケートを続け、練習を通して人とのやりとりを学べました。どうしたらもっと上手くなるのかと考えることで、自分で考える癖が身につきます。日々のスケート練習を通して、さらに運動神経が良くなります。大きな大会に出て演技を行うことで、人前での度胸が身につきます。試合に集中することで集中力が身につきます。実力をつけ、大会で有力選手として注目されることで、プレッシャーに負けない強い精神力が身につきます。荒川さんがしていることといえば、好きなことただ一つです。しかし、その好きなことに集中していると、その他の能力も一緒に引っ張り上げられていくという現象があるのです。成長をするなら、好きなことをやりながら成長していくのが理想です。しかし、厳密に言えば、好きなことをしていないと本当の成長はできないのです。好きでもない仕事をしていると、今日も仕事か。面倒だな。早く終わらないかな、と文句を言います。好きなことではありませんから、些細なトラブルがあると、面倒だ、とすぐ仕事を辞めてしまいます。当然ですが、これでは成長も自己啓発もありません。好きなことではないから、持続力がなければ、持久力も出てきません。もし好きなことなら、どうしても、これがやりたい。と思い、持続力も持久力もつくことでしょう。好きであるゆえに集中ができ、一生懸命になるはずなのです。あらゆる成長や自己啓発は、嫌いや我慢によって身につくのではありません。好きなことを通して身につけていくのです。嫌いや我慢によって身につく成長もありますが、それより好きなことに打ち込むことが最優先です。好きなことをしているから、些細なトラブルや我慢もできるようになるのです。 忍耐力、集中力、度胸やスピードも出てくるようになります。成長を意識する必要はありません。好きなことを楽しむことだけに意識を向ければいいのです。おのずから成長や自己啓発も伴っていくからです。好きなことをやりながら一緒に成長も自己啓発もできる。これが最も効率の良い夢の実現方法なのです。好きなことをやる。仕事の成長が早くなる30の方法。その2。嫌いなことをしていると性格が悪くなる。好きなことをしていると性格が良くなる。嫌いなこと、気の進まないこと、興味のないことはしないようにしましょう。成長のために頑張れ。我慢をしなさい、という人がいますが、私はそう思いません。嫌いなことを我慢してやっていれば、恨みや憎しみが蓄積されてしまうからです。確かに、苦しむことで得られる成長や学びもあります。しかし、我慢により恨みや憎しみがたまり、性格の悪い人になっていくことの方が、後々怖いのです。嫌いなことをしてきた人は、自分が這い上がってきたからと、後から来る人にも同じ苦しみを与えようとする傾向が見られます。自分も苦しんだから、お前も苦しめ。厳しいことを経験して、恨みを背負い、心の傷を負っているがために、性格が悪くなってしまうのです。嫌いなことや、我慢をして成長するくらいなら、好きなことをして成長することです。好きなことをしていれば、後から来る人に対して恨みを持ったり、妬みを感じたりすることはありません。自分は好きなことばかりやっていて申し訳ない、という気持ちになり、むしろ、謙虚な性格になります。好きなことをやっていると、性格まで良くなるのです。成長、自己啓発という観点から見ると、好きなことをしていても、嫌いなことをしても、成長が得られます。ですが、精神的な充実感としては、全く、異なるのです。嫌いなことをしていると恨みが生まれますが、好きなことをやっていると感謝が生まれます。まさに、天と地の差です。長期で見て、やはり好きなことをしながら成長していく方が、人として健全な成長が望めるのです。嫌いなことはしないようにする。仕事の成長が早くなる30の方法。その3。好きなことを通して力をつけよう。私は自分の成長を振り返ると好きなことを通して学んだ部分が大きいことに気づきます。今、ハッピーライフスタイルが存在しているのは好きなことを続けてきた結果です。昔から一人で考えることが好きであり、よく散歩をしながら考えふけっていたものです。恋愛について、人生について、生きがいについて、効率的な勉強方法とは、どうすれば幸せになれるのか、こういうことを10代の頃からずっと考え続けていました。自問自答を星の数ほど繰り返してきました。続けるとはいえ好きだからそうしていたわけです。自分で考えて答えを探したり発見をして驚いたりすることが楽しく、昔からそれを当たり前のようにしてきました。そうした性格が最初からあったのです。昔から考えているだけに、この分野に関しては誰にも負けない自信があります。私ほど考えてきた人はいないのではないかというくらいに考えてきましたし、これからも考え続けていくでしょう。それからもう一つ興味のあることがあります。小さな頃から機械にも興味があり、よく機械を分解しては仕組みを調べて遊んでいました。幼い頃から電子部品であるモーターやら、コンデンサーやら、集積回路などを触り、組み立てる機会がありました。面白いからと、さらに、機械に興味を持つようになり、仕組みや動きを詳しく調べたりしたものです。考える癖と、機械の興味が、今では、コンピューターに強く、知恵に関する作品を発表できていることにつながっています。 今ではハッピーライフスタイルを通してたくさんの作品を発表することができています。たくさんの文章を書くことで書き方を覚え、表現を覚え、日本語について学べます。ハッピーライフスタイルを通してサイトのユーザビリティ、マーケティング、お金の運用について学べる機会が生まれます。自分の過去を振り返ると、好きなことを通して得られた恩恵が大きなことに気づきます。まだ長いとは言えない人生ですが、長いとは言えない人生でも好きなことで得られる学びは大きく目立っているわけです。嫌いなこともした経験がないわけではありませんが、いつの間にかやめてしまい、三日坊主に終わっています。興味のないことや嫌いなことは勉強しようという意欲も湧かず、やはり長続きがしないのです。嫌いなことは頑張ろうと思っても頑張れません。しかし好きなことは頑張らないようにしようと思っても頑張ってしまうのです。好きなことを通して学びを得る。仕事の成長が早くなる30の方法。その4。ベストタイミングではなく、ベタータイミングで行動する。自分の成長や自己啓発には好きなことを通して学びを得ることが基本です。そうは言っても、いつやろうかというタイミングの問題にぶち当たることがあります。今すぐやろうか、それとももっと良いタイミングの時にしようか。いつがベストタイミングだろうか。こうした時期を考える場面が出てきます。タイミングを考えていると、時間があっという間に過ぎていきます。もっといいタイミングの時に、と思っていると、いつまで経っても行動できないという不思議な現象が起こってしまいます。ベストタイミングを待っていると、いつまで経っても行動できなくなる法則があります。このように考え改めましょう。行動すべきはベストタイミングではなく、ベタータイミングの時。ベタータイミングなら行動しやすくなります。ベストな答えは一つしかありませんが、ベターなら答えはたくさんあります。ベストタイミングを待っていると、いつまで経っても行動できなくなります。これくらいがベターだな、と思ったらその時が行動する合図なのです。やる気は時間が経つにつれて減少していく特徴があります。長い間待っているより、ベタータイミングで早めに行動した方が良い結果が得られやすいのです。ベタータイミングで始める。仕事の成長が早くなる30の方法。その後、お金を残そうとすると行動が極端に鈍くなる。私は行動するときにはお金のことは大して考えません。もちろん全く考えないわけではありませんが、なくなったらまた稼ごうくらいの軽い気持ちです。お金は後から稼ぐことはできますが、過ぎ去ってしまった時間だけは二度と取り返すことはできません。自己実現のためにはお金よりスピードを重視することです。なぜお金のことはあまり考えないのかというと、行動が鈍くなるからです。お金を残そうとすると行動が極端に鈍くなります。なめくじのようにです。少しでも節約を考えると行動にブレーキの力が働きます。もう一人の自分がささやき始めるのです。ちょっと待て。もう少し安くなるまで待たないか。本当にそれは必要なものか。何も今しなくてもいいじゃないか。もう少し安くなるまで待とう。大抵自分に聞こえてくる声というのはマイナスの意見を持った声ばかりです。せっかく自分が勇気を持って行動しようかという時に、それをストップさせようとする悪魔のささやきが聞こえてきます。そんな声に耳を傾けているから、いつまで経っても行動できなくなり、自己実現に近づくことができないのです。迷う方がおかしい。稼げば取り戻せるくらいの金額なら、さっさと行動することです。さっさと行動しないと、自己実現は近づくどころか遠ざかってしまいます。 お金は後から取り戻そうと考えましょう。失ってしまったらもう取り戻せない時間の方が資産としては価値が大きいのです。お金のことを考えすぎないようにする。仕事の成長が早くなる30の方法。その6。目の前の仕事に全力投球していれば自然と結果はついてくる。どうすれば仕事で最高の結果を出していけるのでしょうか。どうすれば素晴らしい出会いやチャンスが得られるのでしょうか。どうすれば素晴らしい未来を切り開けるのでしょうか。その答えはただ一つ。目の前の仕事に全力投球することです。仕事で最高の結果を上げたいなら、目の前に仕事に全力投球するにつきます。目の前の仕事は、まさに、今あなたがやるべき仕事です。目の前に大切な仕事があるのですから、他を見る必要はありません。逃げたり、サボったりしないで、目の前の仕事に集中することです。たまには、休憩を入れることはあっても、必要以上の休憩は不要です。体力が回復したら、また腕をまくって仕事を再開させましょう。結果の良し悪しは心配しないでください。目の前の仕事に全力投球していれば、自然とベストの結果となります。将来の不安もあるかもしれませんが、先のことを案じたところで仕方ありません。将来のことは将来になればわかります。将来の不安を考える暇があれば、目の前の仕事に集中してください。ごちゃごちゃ考えず、シンプルに、目の前の仕事に全力投球、でいいのです。目の前の仕事に集中すれば、最高のパフォーマンスを発揮することができます。全力投球で取り組んだ結果、うまくいかないこともあるでしょう。結果が出なかったり、失敗で終わったりすることもあるはずです。自分なりにベストを尽くしたのですから、悔やむことはありません。うまくいかなくても、経験が残ります。改善のヒントも得られます。経験やヒントが残ることは、一つの結果であり、全力を尽くした意味があったということです。その経験とヒントはいつか別の形で生かされ、実を結ぶ日がやってきます。あなたの目の前には今どんな仕事がありますか？その仕事に全力投球で取り組みましょう。一つ一つの仕事を丁寧に仕上げていきましょう。脇目も振らず、将来の不安も考えず、ひたすら目の前の仕事に全力投球してください。100点を取れなくても100点を目指す姿勢で取り組みたい。誰も見ていなくても、人から褒められなくても、与えられた仕事は責任を果たすことが大切です。目の前に仕事に全力投球していれば、自然と結果はついてきます。出会いにも、チャンスにも、お金にも恵まれます。目の前の仕事に全力投球する。仕事の成長が早くなる30の方法。その7。嫌いなことをしていると失敗する。好きなことをしていると成功する。知識の蓄積。出会いの蓄積。経験の蓄積。明るい思い出の蓄積。こうした自分の成長につながるであろう蓄積は好きなことをしているときにできるものです。好きなことをしていないと蓄積ができません。嫌いなことを無理をして蓄積しても反発する心があるゆえに手を抜けばすぐ忘れます。嫌いな感情には N 極同士の磁石のように反発する力があります。嫌いなことは我慢や努力をしないと蓄積ができません。それでいて身につきにくいものです。それに対して好きなことは我慢をせずして蓄積ができるようになります。本当の蓄積は自分の好きなことを行うと自然とできるようになります。私は新しいことに挑戦するときには自分が好きと感じるかどうかに意識を向けて決めています。なんだか気が進まないなと思うことはやめておきます。 嫌いだなと感じることはもってのほかです。私はこれまでたくさんの人と出会ったり本を読んできたりしましたが、嫌いなことをして成功した話は聞いたことがありません。嫌いなことをして金メダルを取った話を聞いたことがあるでしょうか。金メダリストがメダルを取れた理由は何ですかと聞かれ、嫌いなことを我慢し続けたからですなんて聞いたことがありません。嫌いなことをして社長になった、有名になった、幸せになった話を聞いたことがありますか。一度もそんな話は聞いたことがありませんよね。当然です。嫌いなことをしていると失敗するからです。心が病んでしまい元気を失います。好きなことをすることが成功する法則なら、嫌いなことをすることは失敗する法則です。成長できるかどうかは好きなことであるかどうかで半分以上が決まっているのです。私は朝起きて好きな曲を聴きながら着替えます。自分の好きなコーヒーを飲みながら好きな文章を好きなだけ書きます。聞いているだけでも元気になってしまいそうですよね。実際本当に私は元気になっています。一日に一つは好きなことをしていないとどうも調子が出てきません。調子が出ないのは好きなことをしていないからです。調子は好きなことをするときに出てくるのです。好きなことをして蓄積する。仕事の成長が早くなる30の方法。その8。エレベーターでは積極性が現れる。待つより行動する人になろう。フロアの移動にはエレベーターです。あなたはワンフロアの移動の際、エレベーターを利用するタイプの人でしょうか。もちろん、階層の移動が大きければ大きいほどエレベーターは欠かせません。1階から5階や3階から10階など大幅なフロア移動にはエレベーターを使う方が楽で早いでしょう。しかし、ワンフロアの移動であればエレベーターより階段の方がほとんどの場合早く移動できます。エレベーターはタイミングによって来るのが遅い時があります。意外と長く待たされることもしばしばです。少しでも成長したいならエレベーターが来るのをじっと待つタイプの人間にはならないようにしましょう。じっと待っている時間があれば階段を使って移動してしまうくらいの心意気が必要です。そのくらいの心意気がないと仕事をテキパキこなすことは難しい。階段を使うことで同時に仮運動もでき、体力アップにもつながります。エレベーターの前の姿勢は机の前の姿勢と同じです。仕事が来るまで椅子にじっと座っている人は上司からの評価がよくありません。指示がされるまで何もしない人だと思われて余計に仕事が振られなくなります。仕事が来るまでじっとしていると受け身で消極的な印象が強くなります。じっとしている時間があれば何か仕事ありませんかと自分から行動できる人になることがポイントです。エレベーターが来るまでじっと待っているくらいならさっさと階段を使って積極的に動くのです。エレベーターより階段を使う。仕事の成長が早くなる30の方法。その9。落ち込みやすい人は成長の早い人。落ち込みやすい人は成長の早い人です。思慮深くなるからです。日常には落ち込むことはたくさんあります。先生に叱られた、人に迷惑をかけてしまった、大切なプレゼントを壊してしまった、失敗をしてしまった、試合に負けてしまった、こうしたことは精神的に落ち込み、元気がなくなります。落ち込むことができるくらいですから、些細なことに深く考えることができ、反省をすることができています。それくらいで落ち込むなよ、という程度のことに落ち込んでいる人は、些細なことまで見逃さず、感じることができる証拠です。大切なことに気づき、感じ、思慮が深いため、成長ができるのです。 考えの浅い人は落ち込むことはありません。人に叱られても平気という人は精神的に強そうな印象を持ちますが、実際は大切な警告を無視しているだけです。叱られたというくらいですから、何か良くないことをしたはずなのです。それはきちんと考え改めて反省しなければなりません。叱られた時には落ち込んで正解なのです。落ち込みを成長に変えればいいだけですから。落ち込んで成長する。仕事の成長が早くなる30の方法。その10。最初の一歩は軽くていい。なかなか成功しない人は最初の一歩の踏み出し方が下手です。重く深く大げさに考えすぎています。この一歩で全てが決まる。と考えています。スタートする前には完璧な準備をしてから出ないといけないと思い込んでいます。なかなかスタートができず始められないのです。初めていないから分かることも理解することもできず、ぐずぐず時間だけが過ぎていくのです。成功する人はスタートを軽く踏み出します。初めの一歩、こんな程度でいいの、というくらいにあっさり踏み出してしまいます。スタートしちゃった、というフライングスタートさながらです。書き始めてからが本当の始まりです。どんなに軽くてもいいですから、具体的な行動を軽く始める必要があるのです。私がハッピーライフスタイルを作り始めたのは23歳の頃からです。当時の私はまだ文章の書き方、構成、表現などあまりよくわかっていませんでした。本を書くにはまだ知識が乏しく自信がない状態でした。しかし初めの文章はとにかく軽く書いていました。えい、書いてしまえ。文章の書き方も組み立て方も分かっていませんでしたが、細かいことは気にせず、とにかく早く書きたい気持ちが強くありました。具体的な行動を早く始めることで、後からだんだん書き方が分かってきます。書きながら分かってくるのです。表現の仕方や例文を出すタイミングなど、実際に書いてみて初めて分かることがあります。書きながら本を読んで知識を得ます。書きながらまた新しい経験をしてネタが増えます。準備は始める前にするより始めながら並行して行う方がいいのです。最初の一歩は軽く踏み出しましょう。軽く考えていないといつまで経ってもスタートできないのです。最初の一歩は軽く踏み出す。仕事の成長が早くなる30の方法。その11。1回で100点を取るのではない。1点を100回取ろう。失敗する人が思い描いている成功は、一発で大当たりを当てている姿です。宝くじの1等を一発で当てるかのような大きな成功を思い描いています。これは極端な成功例です。テレビやドラマで聞いたことはあっても、現実ではそうしたことはほとんどありえません。うまくいかない人は一発で大成功を収めようとするから失敗してしまうのです。本当の成功は近づいてよく見ると小さな成功の集合体であることに気づきます。遠い第三者から見れば一つの大成功に見えることも、近づいて見てみると小さな成功が集まってできていることに気づきます。本当に成功しようとするならば、小さな成功をたくさん積み重ねることが最も確実な方法なのです。ハッピーライフスタイルは一つのサイトではありますが、よく見てみると小さな成功がたくさん集まってできています。サイトは一冊一冊の本によって構成されています。その一冊は30の文章によって構成されています。一つ一つの文章を書き上げるたびに、私は小さな成功を感じています。よし、できた。を30回繰り返し、やっと一冊が出来上がります。その努力を10回も繰り返して、やっと10冊です。 100回繰り返して100冊です。よし、一発で100冊書き上げるぞ。と意気込んでいると、その量に圧倒され、途中で挫折することでしょう。もしかしたら始める前からおじけづいているかもしれません。気合は素晴らしいかもしれませんが、現実的ではありません。本当の成功は積み木です。コツコツ一つずつ積み上げていくのです。小さな成功をたくさん積み重ねて大きくさせていくことが最も確実な成功方法です。一回で100点を取るのではありません。1点を100回取るのです。世の中でヒットしている商品、大金持ちになった人も一発で大当たりを当てたように見えます。しかし、遠くから見ているからそう見えるだけです。どんなヒット商品、ベストセラー、大金持ちの人も近づいてみれば、実は小さな成功の集合体であることに気づきます。見えないところで小さな成功をたくさん積み上げてきた結果なのです。あなたは一発で大当たりを目指していませんか？一回で大成功を収めようとするのではありません。小さな成功をコツコツ積み上げていきましょう。長い道のりに思えるかもしれませんが、これが一番確実な成功パターンなのです。一回で100点ではなく、1点を100回取る。仕事の成長が早くなる30の方法。その12。若い頃は貯金はしなくていい。若い頃は貯金をする必要はありません。節約はする必要がありますが、貯金は不要です。若い時期から貯金なんてしていては何も経験できなくなってしまうからです。一度しかない人生において成長の機会を数多く失うことになります。確かにお金は大切ですが、自己実現のためにはむしろ使っていかなければなりません。自分に対して投資をして成長に変えます。習い事、勉強、旅行、人付き合いなど成長にはお金がかかるものです。習い事をやめ、勉強をやめ、旅行も人付き合いもやめてしまうというなら、お金はすぐ貯まるでしょう。しかし、お金は、貯まっても、大切なことを失っていることに気づかなければなりません。若いうちだからこそ、健康があり、意欲が旺盛です。食欲もあり、向上心も旺盛です。元気旺盛な時期にこそ、遊びも勉強も、たっぷり、取り組んで、自分を高めておかないといけないのです。若い時期こそ、ゴールデンタイムです。たくさん勉強し、たくさん遊んで、たくさん経験をするためには、たくさんお金も必要です。若い時期から節約をしていると、人間的に成長ができなくなってしまいます。貯金をするお金があるなら、もっと自己投資に回すことです。それは将来、2倍にも3倍にも大きくなって、自分に返ってくるようになります。若い時期こそ、お金を使う。仕事の成長が早くなる30の方法。その13。投資するべきところと節約するべきところを区別する。貯金と節約は全く意味が異なります。貯金は将来のためのお金の蓄えという意味です。節約はできる限りお金のかからない方法で実現させる意味です。20代の若い時期は貯金に集中する必要はありませんが、節約は必要です。お金を使う部分と節約する部分をしっかり区別できているでしょうか。投資するところは人によって様々ですが、基本は一つです。自分の成長につながる部分すべてと考えましょう。料理の腕を磨きたければ食費にお金を当てます。教養を身につけたければ新聞と書費は欠かせません。映画を通して視野を広げたければ映画代やレンタルビデオにお金を使います。一方で自分の部屋が寝るだけの部屋になっていれば家賃の安い部屋に引っ越し出費を抑えます。食べるものはお腹いっぱいになればよければスーパーの大安売りの時に買いだめすると安上がりになります。 友人は一人で十分という人は必要のない飲み会へは欠席し、出費を抑えることができるはずです。自分にとって重要なところとそうでないところをしっかり区別してお金を使いましょう。使うところではしっかり使い、節約すべきところではしっかり出費を抑えることがポイントなのです。お金を使うべきところと抑えるべきところを区別しておく。仕事の成長が早くなる30の方法。その14。愚痴を言うエネルギーと時間を、行動するエネルギーと時間に充てる。失敗する人はムカつくことがあればすぐ愚痴を言い始めます。気に入らないからとはいえ、悪口や愚痴を言うことで自分の中のストレスを発散させようとするのです。いくら愚痴とはいえ、エネルギーと時間を使っていることには変わりありません。大切なエネルギーと時間を何の役にも立たない愚痴に費やすほど無駄な使い方はありません。失敗する人はこうした無駄なエネルギーと時間の使い方をしているのです。成功する人は愚痴を言う暇があれば行動する時間に充てます。悪口を言うエネルギーがあれば行動するエネルギーに充てます。愚痴を言ってばかりでは人生がうまくいきません。自己実現は行動したから実現したが法則です。行動力にはエネルギーも時間も必要です。気に入らないことがあっても愚痴をぐっとこらえ行動力に変えられる人が自己実現できるのです。愚痴を言うエネルギーと時間を行動するエネルギーと時間に充てる。仕事の成長が早くなる30の方法。その15。実現させたいことは紙に書くだけでいい。嘘だと思う暇があれば今すぐやってみましょう。疑う気持ちがあるでしょうが、実現させたいことを紙に書いてみましょう。時間やお金のかかることではありません。今すぐできることです。はじめは信じられないと思うでしょうが、効果は抜群です。受験勉強で覚えなければならないことをトイレに貼ってみたことはありませんか？私は学生時代、よく暗記用の紙を部屋やトイレの壁に貼っていたものです。トイレは毎日欠かさず行くところです。便座に座っていると貼ってある紙が視界に入ります。一回は小さなことですが、何度も目に飛び込んでくるので、いつの間にか自然と記憶に残ります。実現させたいことは、紙に書いて壁に貼ることも同じ効果があります。毎日目にしていると、いつの間にか意識することになります。書いてあるように行動しようと生活が変わります。飽くなきチャレンジを続けるという紙を壁に貼っているだけでも効果が出ます。毎日繰り返し視界に入り、心の中で読むことになる。だんだん潜在意識に刷り込まれていき、自然と意識できるようになります。知らず知らずのうちにチャレンジに対する勇気がパワーアップしているのです。小さな効果も積み重なれば大きくなります。実現させたいことを書いて壁に貼る。仕事の成長が早くなる30の方法。その16。優先順位の変更をためらう必要はない。仕事が複数あるときは、まず優先順位を考えます。重要度や緊急度の高いものは早めに対応して、低いものは後回しにします。特に締め切りが迫っているものは優先順位も高くなるでしょう。優先順位が決まったら、紙に書いておくと、目で確認できるようになります。仕事が複数あるとき、優先順位を考えるのはビジネスの基本ですね。優先順位はスムーズに進めるために必須であり、基本でありながら、重要なポイントでもあります。もちろん、優先順位を考えるのはいいのですが、注意したいことがあります。優先順位に変更が生じたとき、どうするかです。優先順位の誤りに気づいたとき、どうするか。 優先順位に従って仕事を進めていると途中で誤りに気づくことがあります。気づくまではいいのですが、この後が大切です。すでに決めたことだから、もう取り組み始めたからと最初の優先順位にこだわる人がいます。変更にはストレスが伴います。変更に抵抗感を覚える人も少なくありません。プライドの高い人によくありがちです。優先順位の変更は自分の非を認めるように感じて抵抗があるのです。また手間暇をかけて考えた優先順位なら、せっかく手間暇をかけたのだからと惜しむ気持ちが出てきて抵抗感を覚えます。確かに手間暇をかけて考えた優先順位かもしれませんが、かたくなにこだわるのも考えものです。優先順位が誤っていることに気づきながら仕事を進めていると、うまくいくこともいかなくなります。優先順位の変更はどんどんしよう。優先順位の誤りに気づいたら、ためらうことなく変更しましょう。優先順位の変更は悪いことではありません。普通のことであり、よくあることです。実際に取り組み始めてから優先順位の誤りに気づくこともあります。仕事によっては初めて見ないとわからない優先順位もあります。また最初は正しい優先順位であっても、途中で状況が変わって不都合になることもあります。誤りに気づいたり状況が変わったりすることがあれば、優先順位の変更は必要です。そこでどうしようどうしようとためらっていると、どんどん貴重な時間が過ぎてしまいます。おかしいと気づいた瞬間、さっと変更すればいいのです。優先順位の変更も臨機応変の一つ。こだわりやプライドも捨てましょう。無理にこだわったところで悪影響にしかなりません。優先順位はあっさり変えていいのです。罪悪感は不要です。紙に優先順位を書き留めているなら書き換えましょう。優先順位の誤りに気づけただけでも良かったと思うことです。誤りに気づかないまま進めていればトラブルになっていたかもしれません。誤りに気づけただけ幸いです。優先順位を変更して、さらに状況が変わったなら、再び優先順位を変更します。優先順位の変更に抵抗を感じる必要はありません。あっさり優先順位を変更できる人になってください。これが柔軟な対応です。優先順位の変更も臨機応変の一つです。優先順位の誤りに気づいたら、こだわりもプライドも捨て、どしどし変更する。仕事の成長が早くなる30の方法。その17。大切なことは、効果。技術に惑わされないこと。自己実現を目指すときに大切なことは、効果に注目をするということです。効果を何より最優先にして前に進みます。失敗する人が陥りがちな罠は、技術に惑わされてしまうことです。勉強法、計画術、取得法。素晴らしい技術に素晴らしい効果があるならわかります。ですが、実際素晴らしい効果に高度な技術が必要とは限りません。いくら素晴らしい技術を持っていたとしても、効果がなければ意味がありません。効果最優先で考えることです。一流のマジシャンほど技術より効果を大切にしています。技術が優れているから一流になれるのではありません。効果が優れているから一流なのです。難易度の高い手品を披露しても、見ている人たちにとっては退屈に感じることがあります。マジシャン本人は、自分はこんなに難易度の高い手品ができるんだぞ。とご満悦でも、見る人が退屈では意味がありません。難易度の高い手品には膨大な時間と努力が必要ですが、観客の受けが悪く、さほど盛り上がらないことがあります。満足しているのは自分だけです。 一方、技術は、大したことがなくても、みんなを十分に楽しませワクワクさせる手品もあります。ユーモアのある話術に、誰でもできる簡単な手品でも、十分に人を楽しませることができます。観客が期待していることは、技術ではなく、効果なのです。すごい、技術、が見たいのではなく、面白い、効果、を見たいのです。技術より、効果を大切にする。仕事の成長が早くなる30の方法。その18。失敗したら勉強できると考えよう。勉強は失敗をした時にできます。本を読むだけ、授業を聞くだけが勉強ではありません。失敗も勉強になるのです。知識を実生活に生かしてこそ意味が出てきます。実際に行動に移し、失敗してしまうことがあります。自己実現では、行動が何より重要です。行動なくして、自己実現はありえません。失敗が怖いから行動できないと悩む人がいますが、失敗をしないといつまで経っても、勉強ができず、自己実現ができないのです。失敗をしたら勉強になると考えれば、失敗しないと勉強できないとさえ、考えてもいいのです。新しいことに挑戦してうまくいかなかった時には次の2つのどちらかに分かれます。1、何も考えず諦める。2、失敗した理由を考え再挑戦する。まず、1の諦めることは言うまでもありません。失敗を勉強と考えない人は決まってこのパターンで終わります。せっかくの成長できる機会を自分から捨ててしまっています。一方、成長に変えることができる人は必ず2のパターンです。うまくいかなかったらその理由を考える人が失敗を学びに変えることができ成長できるのです。うまくいかなかったら落ち込みたい気持ちもわかります。落ち込んではいけないわけでもありませんが、少なくともうまくいかなかった理由だけはしっかり考えましょう。その理由を考えることが本当の成長になるのです。うまくいかなかったらその理由を考える。仕事の成長が早くなる30の方法。その19。落ち込んだ時ほど体を動かそう。落ち込みは立ち止まっている時に感じることです。失敗をしてやっちゃったと思った時にじっと動かずに失敗したことだけを考えるから落ち込んでしまうのです。体を動かさないと人間はどうしてもマイナスの方向へ考えてしまう傾向があります。落ち込んでいる人は決まって体を動かしていません。反省しなければと、じっとして失敗したことだけを何度も繰り返し考えるから、余計に落ち込みが悪化します。落ち込んだ時ほど、それを忘れるかのように体を動かすことです。落ち込んだ時こそ、行動するチャンスです。一流のスポーツ選手ほど、落ち込んだ時は、練習に励むと言われています。野球界で有名な王貞治さんは、現役の頃、落ち込んだ時は、夜中でもバットを握って素振りの練習をしたという逸話があります。一心不乱に体を動かしていると、無我夢中の状態となります。体を動かせば、動かすほど、落ち込みを忘れることができる。気持ちが沈んでいる時に練習することは、落ち込みを忘れ、回復させることに効果があります。テストで悪い点を取り、落ち込んでしまった時には、涙を流すより真っ先に勉強に励むことです。体を動かして不安をかき消すのです。試合で負ければ、落ち込むより練習に励むことです。練習をして、落ち込みが通り過ぎていくまで汗を流すことです。仕事で叱られた時ほど、一生懸命に仕事に打ち込むことです。見返してやる気持ちに変えて怒りを消してしまいます。落ち込んだ時ほど体を動かすことが大切なのです。落ち込んだら体を動かす。 仕事の成長が早くなる30の方法。その20。勉強会はやめた方がいい。勉強会という言葉にはかっこいい響きがあります。会とつくとレベルの高い集まりに聞こえます。実際、勉強会は一人で勉強できない人の集まりに過ぎません。かっこいい響きに惹かれ、一人では勉強ができない人、一人では寂しい人が集まって、お互いの傷を舐め合っています。勉強は集中してこそ身につきます。にもかかわらず、大勢が集まり、ワイワイしながら、楽しく勉強とは矛盾したおかしな話なのです。集中ができませんし、身にもつきません。私も学生時代には、みんなで一緒に勉強しようよ、と勉強会をよく開いたものです。実際はといえば、雑談会になっているだけです。誰かが一人話し始めると、緊張の糸が切れ、そういえば、この前、と話が大きく広がります。参加者に可愛い女の子がいると、つい惹かれて参加してしまいますが、案の定、楽しい雑談で終わってしまうのです。勉強は一人になってした方が圧倒的に効果が高い。一人になるからこそ集中でき、身につきます。だらだらした状態では時間だけが無駄に過ぎていくのです。勉強会へは不参加とする。仕事の成長が早くなる30の方法。その21。無能な人が多い職場を嘆いてはいけない。無能な人がいるおかげで出世、成長、昇給が実現する。職場に無能な人が多くて嘆く人がいます。私の職場には仕事のできない人が多い。無能な人ばかりで困ったものだ。一見すると不運な環境に思えます。スムーズに仕事ができず、苦労も特別多いような気がするでしょう。仕事のできない人が多いと、代わりに引き受けることが増えます。仕事の負荷が大きくなり、ストレスもたまる一方です。しかし、嘆くばかりではいけません。ここで一つ気づいてほしいことがあります。周りの人が無能であれば、それだけあなたが活躍できるチャンスです。無能な人がいることによる恩恵とは、仕事ができるところを発揮でき、かっこよく目立てるでしょう。周りから抜き出てて出世のチャンスが得られます。ストレスにさらされ、イライラする機会も増えるかもしれませんが、無意味ではありません。裏を返せば、ストレスコントロール能力を鍛える機会になるということです。こき使われるだけだ、と思う人もいるかもしれませんが、最初だけです。周りが無能な人ばかりなら、誰よりも早く出世できるでしょう。出世すれば、権限が与えられ、人に使われる側、から、人を使う側、に変わります。人を使う立場になれば、やりたくない仕事は、部下に任せることができて楽になります。仕事を、ある程度、選べるようになるので、自分はやりたい仕事に集中できるようになり、ますます、成果を上げやすくなります。出世して立場が上がれば、給与もアップするでしょう。周りの人が無能であるおかげで、昇給のチャンスが得られるのですから、恵まれています。周りから学べることが少ないと言われていますが、自分次第です。周りの人がどうであろうと、あなたに学ぶ姿勢があれば、きちんと成長できます。無能な人は、反面、教師にすることもできます。こんな風になってはいけない。と思えば身が引き締まります。無能な人が多い職場を嘆いてはいけません。くよくよして嘆いているとあなたまで無能な人になってしまいます。無能な人が多い職場は見方を変えれば恵まれた環境です。さっさと出世して飛躍しましょう。逆境はチャンスに変えましょう。無能な人がいるおかげで出世、成長、昇給が実現するのです。無能な人が多い職場は嘆くのではなく出世、成長、昇給のチャンスに変える。 仕事の成長が早くなる30の方法。その20に、上司の急な変更に嫌な顔をしない。ニコニコしながら心よく受け入れる。上司から急な変更を受けた時が評価の分かれ道です。上司から依頼された仕事をしていると、急な変更をお願いされることがあります。そんな時、ムッとした表情を返さないことです。もちろん、不満に思うところはあるのでしょう。せっかく、頑張っていた仕事が無駄になります。一部であれ全部であれ、途中までやった仕事が無駄になると、倦怠感が襲って、大きなため息が漏れるでしょう。上司の計画性に首をかしげてしまいます。急な変更は困る、最初に言ってほしかった、後から変更がないようにしてほしい、と不満を言いたくなるかもしれません。しかし、社会で仕事をしていると、朝令暮改は日常茶飯事です。上司も悪気があって、急な変更をお願いしているわけではありません。上司も人間ですから、見積もりを誤ることがあります。上司に非があるとも限りません。取引先の都合からの急な要求で仕方ない時もあるでしょう。上司も申し訳ないと思いながら仕方なくお願いしています。部下に嫌な顔をされると上司もいい気分はしません。次から仕事を依頼しにくくなります。変更をお願いすると嫌な顔をされるからなと思うようになり、だんだん仕事の依頼が減っていきます。あるいは減らされます。仕事が振られなくなると、だんだん社内から浮いてしまい、孤立を深めるのです。大切なのは、心よく受け入れることです。上司から急な変更を指示されたら、ムッとした表情は見せません。困ります。どうしてですか？という返事もしません。はい、承知いたしました。と笑顔で受け入れることです。笑顔で快諾がすれば、上司もほっと安心できます。理解のある部下で助かる、急な変更にもかかわらず心よく受け入れてありがたいと喜ばれ、感謝の念を持つでしょう。同期と差がつくのはこういうところです。この人には仕事を依頼しやすいとなり、部下として株が上がるのは間違いありません。急な変更を心よく受け入れる部下は、依頼しやすい印象が強くなります。上司としても、心強い存在として移り、重宝されるようになります。上司との関係も良くなり、チームワークの結束も深まり、仕事がスムーズに進むのです。上司から急な変更をお願いされたら、嫌な顔を見せず、笑顔で快諾する。仕事の成長が早くなる30の方法。その23。待ち合わせる間に成長できる場所がある。あなたは人との待ち合わせにどのようなところを選んでいるでしょうか。おしゃれなところ。目立つところ。都合の良いところ。待ち合わせ場所とはいえ様々ですよね。私の場合、昔から待ち合わせ場所といえば本屋にしています。本屋での待ち合わせは、時間を有効に使うことができる方法です。私が早く到着すれば、本屋で本を読みながら、時間を潰せます。山ほど本がありますから、ネタに尽きることはありません。万が一、私が遅れた場合でも、相手も本屋の中ですから、本を読みながら、待てます。30分でも1時間でも苦になりません。電車が遅れても、道に迷って遅れても、相手への迷惑が小さくて済む場所です。その上、些細な待ち時間に本を読むことで教養を得るチャンスにつながります。待っている間は暇だからとはいえ、携帯電話をいじっているか本を読んでいるかによって成長に差がつきます。本屋はお互いにとってプラスになる待ち合わせ場所になるのです。待ち合わせは本屋にする。仕事の成長が早くなる30の方法。その24。改善は一回やって終わりではない。無限に繰り返していくもの。 仕事中、こうすればもっと良くなるのではないかと気づくことがあるでしょう。ちょっと気になるところが見つかって頭をひねって知恵を出し改善をしました。改善は紛れもなく良いことです。悪いところが改められ良くなったということです。改善には様々なタイプがあり、品質向上、効率化、トラブル対策など多岐にわたります。改善することで仕事の質やスピードがますます良くなります。改善は間違いなく良いことであり、ここに議論の余地はありません。ただし、改善ができて終わりではなく、大切なのは改善の後です。改善した後にすることは何でしょうか。さらなる改善なのです。改善が達成すれば一兆上がり。とそこで満足する人がいます。確かに改善ができたことは素晴らしいことですが、そこで足を止めないことです。一回の改善だけでは不十分です。改善回数に上限はありません。10回でも20回でも100回でも200回でも改善をしていきましょう。そんなにやるの？と驚くのは、改善なんて数回程度で十分と考えている人です。改善は一回やって終わりではありません。無限に繰り返していくものです。もっと早くできる方法はないか。もっとわかりやすくなる方法はないか。もっとスムーズになる方法はないか。目立って悪いわけでなくても、改善の余地があるなら着手することです。改善、改善、また改善。あらゆる改善をやり尽くしたと思ってからが本当のスタートです。じっくり目を凝らし、様々な角度から観察してください。注意深く観察すれば、他にも改善できるところが見つかるはずです。本当に小さなことであってもいいのです。1秒、1ミリ、1% の改善のためにまだ何かできることがあるはずです。これが仕事を面白くするということです。小さなことであっても気になる点が見つかれば改善の余地があります。改善ができる人は仕事ができる人です。改善を繰り返す人は仕事が向上するだけでなく、職場での評価も高くなります。改善が終わればさらなる改善点を見つけ、品質向上に取り組んでいく。仕事の成長が早くなる30の方法。その25。マニュアルは作成して終わりではない。必要に応じて随時更新していくものだ。マニュアルが完成して喜ぶ人がいます。時間と労力をかけて作成したマニュアルは汗と努力の結晶です。さぞ達成感があって最高の気分でしょう。マニュアル作成には、わかりやすい文言を考えたり、写真や吹き出しを設けたり、など、膨大な手間暇が伴います。大きな苦労が伴う分だけ、完成した時の喜びはひとしおです。マニュアルがあれば、誰でも同一の操作を実現できるようになり、教える手間も省けます。新人や初心者でも、簡単に操作できるようになって、業務効率も良くなります。さて、マニュアルが完成して喜ぶのはいいのですが、一件落着と考えているなら要注意です。業務内容は日ごとに変化していきます。システムが変わったり、一部仕事が不要になったりなど、今までとは違った手順になることがあります。その結果、現時点で通用していたマニュアルが将来通用しなくなる可能性があります。また、マニュアルを使っていくうちに、改善点や変更点が見つかることもあるでしょう。マニュアルは作成して終わりではありません。必要に応じて随時更新していくものです。マニュアルを使って運用していき、気になる点が見つかれば、必要に応じて更新していきましょう。更新の際は、更新日付とバージョン情報も忘れずに記載です。更新日付があれば、いつ更新されたのかが一目でわかります。バージョン情報があれば、マイナー変更かメジャー変更か区別できます。 マニュアル作成に完全な終わりはありません。マニュアルは更新を重ねることで進化させていくものです。マニュアルは作成して終わりと考えるのではなく、必要に応じて随時更新していく。仕事の成長が早くなる30の方法。その26。本当に好きなことには自然とスピードが出る。スピードが自然と出るということは好きである証拠です。好きだから引き寄せられ、熱中し、勢いが出るのです。好きでもないことは思うようにスピードが出ません。人間には好きだと感じることの前では自然とスピードが速くなる現象があります。面白いゲームはやめられず少しでも早く先に進みたいと感じますよね。好きな人と楽しい話をすればいつの間にか早口になってしまいますよね。好きな人の前では自然と心臓の鼓動が速くなりますよね。好きだからそうなってしまうのです。大好きなことには熱くなり、熱中し、夢中になり、集中し、勢いが出てしまいます。人間の正直な体の反応です。私も好きな人の前では自然と心臓の鼓動が速くなります。好きな人の前だけでなく、読みたくてたまらない本、見たくてたまらない映画の前では心臓が高鳴ります。自己啓発も自分が好きなことを通して成長を促すことが基本です。好きかどうかを見分けるためには、スピードが出ているかどうかを今一度チェックしてみることです。ワクワクできないことには、手を出さないことです。本当の自己啓発はいつも心臓が高鳴っていることです。本当に自分の成長につながるワクワクすることには、必ず勢いが伴うのです。スピードが出ることをする。仕事の成長が早くなる30の方法。その27。締め切りのない仕事は自分で締め切りを作ろう。締め切りのある仕事は自分で締め切りを前倒ししよう。締め切りのない仕事は期限がないため軽視される傾向があります。急がなくてもいいよね。時間がある時にやろう。気が向いた時にやればいいよね。後回しが何度も繰り返され、なかなか着手されません。着手されないので、完了もしません。上司から、あの仕事はどうなった?と進捗状況を聞かれ、はっと思い出すことになり、慌てることになるのです。仮に取り組んだとしても、別の悩みが発生するでしょう。締め切りがないと緊張感やタイムプレッシャーがなく、取り組み方がダラダラしてカタツムリのようなスローペースになるのです。確かに締め切りはありませんが、仕事である限りいつかは完了させる必要があります。だからこそ締め切りのない仕事は自分で締め切りを作ることが大切です。締め切りのない仕事は自分で締め切りを作る。締め切りのない仕事は自分で締め切りを作りましょう。余裕を持った締め切りでいいのです。締め切りを作っておけば、ひとまず仕事を失念したり放置したりすることはなくなります。締め切りから逆算した計画を立てることができるようになります。適度な緊張感とタイムプレッシャーが生まれ、仕事をきびきび進めることができるようになるのです。締め切りのある仕事は自分で締め切りを前倒しする。では締め切りのある仕事であれば普通に締め切りを守ればいいのかというと、これも違います。締め切りのある仕事は自分で締め切りを前倒ししましょう。もちろん無理をする必要はありませんが、前倒しは意識しておいた方がいいでしょう。無駄を省いたり、効率化を図ったりすることで、小さな前倒しにチャレンジです。一日でも、一週間でも、前倒しができれば、もうできたの。と、上司を驚かせることができます。これが、期待を超える、ということです。締め切りより早く完了させることも、サービスの一つです。 少しでも早く仕上げようとすることが知恵を絞る機会となり、効率化やスケジュール管理の能力を高めていけます。早く終われば終わるほど仕事のできる人として移り、人事評価も高くなります。自分でという点が重要です。人に言われたから動くのではなく、自らの意思で動くことが大切です。締め切りのない仕事は自分で締め切りを作る。締め切りのある仕事は自分で締め切りを前倒しする。仕事の成長が早くなる30の方法。その28。心配は頭で消すのではなく、体で消す。心配事は頭の中だけでどんどんと大きくなっていく、癌細胞のようなものです。心配をして心配事がなくなることはありません。心配はすればするほど大きくなっていき、身も心も縛り付けられます。小さなうちはいいのですが、大きくなってからは障害になります。日常に支障をきたしてしまうほどにです。ある程度大きくなってからでは遅い。心配は小さなうちに叩き潰しておかなければなりません。そんなことはわかっている。でも心配が消えないから困っているんだ。そういう声が聞こえてきそうですね。確かにその通りです。そういう人に限って心配事を頭で消してしまおうとしています。心配を頭だけで消そうとするから、いつまで経っても消えないのです。心配は頭ではなく体で消すものです。行動することでしか消すことができません。気になることがあれば、気になることをさっさと行動してしまうことです。不安が残ることは行動して解消すればいいのです。心配を消すために具体的な行動をしてしまえばいいだけです。放っておいて自然消滅を待っているから逆に増殖してしまうのです。今は亡き松下電器創設者の松下幸之助氏は、仕事はいつも現場で行っていたと言われています。自らが現場に立ち、自分が仕事をすることで見て触れて感じ不安を解消させていったとのことです。会議室に閉じこもってばかりでは現場の声は聞こえてきません。体を動かして実際に自分が現場へ行くことで現場の声を聞き取ることができ、不安要素を消していくことができるのです。心配は頭ではなく体で消す。仕事の成長が早くなる30の方法。その29。たとえ冗談でも口に出して言っていると本当に夢が叶ってしまう。冗談で言っていることが本当に実現してしまうことがあります。そうした経験はありませんか？友人とノリノリで話をしていると、つい調子に乗って冗談を言ってしまうことがあります。しかし、冗談で言ったつもりがいいよと思わぬ返事が返ってきて実現に向かうことがあります。私は以前、冗談のつもりで付き合おうよと言ったとき、いいよという意外な返事が返って慌てふためいたことがありました。また、冗談のつもりでちょっと手伝ってよと言うと、いいよと思わぬ協力が得られ助かったことがありました。ダメでもともとで今度一緒に遊びに行こうと誘うと、いいよという返事が返ってくることがあります。冗談でもいいですから、自分の願いを口に出して言うことは、夢を実現させる力があります。夢が叶うの、叶うという漢字は、口に十と書きます。口に十回出して言えば、夢が叶うことです。叶えたいことを口に出して言うことは、それだけ夢を叶える力があるということです。冗談でいいのです。口に出しているだけでも本当に実現してしまうのです。冗談でもいいから夢を口に出して言う。仕事の成長が早くなる30の方法。その30。地獄のような多忙の1年も一生に一度くらいあっていい。 地獄のような多忙の一年も一生に一度くらいならあっていいのです。目まぐるしい日々になるでしょう。自宅と会社の往復だけの一年になるでしょう。全く遊ぶ暇がなく仕事以外の記憶がないでしょう。実家に帰省することもできず、家族と顔を合わせることもないでしょう。嵐のような日々となり、完全に仕事一色の一年になるはずです。もちろん、そんな状況が何年も続くのは、完全に NG です。人には限界があります。地獄のような多忙は何年も続けるものではありません。長期的に続けていると、肉体的にも精神的にも無理な負荷がかかり、体を壊すのは時間の問題です。しかし、一生に一度という条件であれば悪くありません。若いうちになら体力もあります。残業や徹夜を少々することがあっても、なんとか乗り越えられるでしょう。仕事一色の大変な一年になるはずですが、忙しい分だけ多くの仕事量をこなすことになります。大幅なスキルアップも実現して、大きな飛躍の一年にもなるはずです。大変だからこそ、メンタルが鍛えられるでしょう。メンタルが鍛えられた分だけ、後の人生が楽になります。自分の限界を知ることにつながり、人としての器を広げてくれる一年となるはずです。もう、二度と、あんな一年はごめんだ。と思いますが、それはそれで思い出です。後になって振り返った時、多忙で地獄のような一年だったな、と笑い話になっているに違いありません。あの一年は本当によく頑張った。と自分の仕事ぶりが誇らしくなるはずです。再び大変な時期がやってきても、あの時の一年に比べたらは、大したことない、と思えるに違いありません。何年も続くのはよくありませんが、一生に一度であれば悪くありません。一年限定の多忙は人生を変えてくれるのです。一生に一度くらい地獄のような多忙を一年を経験してみる。仕事の成長が早くなる30の方法。まとめ。その1、好きなことをやる。その2、嫌いなことはしないようにする。その3、好きなことを通して学びを得る。その4、ベタータイミングで始める。その5、お金のことを考えすぎないようにする。その6、1回で100点ではなく1点を100回取る。その7、好きなことをして蓄積する。その8、うまくいかないのは自分のせいだと考える。その9、落ち込んで成長する。その10、最初の一歩は軽く踏み出す。その11、入浴と睡眠を十分にとる。その12、残り時間で計画を立てる。その13、愚痴を言うエネルギーと時間を行動するエネルギーと時間に当てる。その14、実現させたいことを書いて壁に貼る。その15、結果を出すために狙いを絞る。その16、技術より効果を大切にする。その17、うまくいかなかったらその理由を考える。その18、落ち込んだら体を動かす。その19、勉強会へは不参加とする。その20、若い時期こそお金を使う。その21、お金を使うべきところと抑えるべきところを区別しておく。その22、待ち合わせは本屋にする。その23、一番若い瞬間は今だと意識する。その24、高いと感じることには手を出さないようにする。その25、 スピードが出ることをする。その26、新しい人と出会う。その27、目的とは関係のない友人を持つ。その28、心配は頭ではなく体で消す。その29、恥ずかしい経験に体当たりしに行く。その30、とやかく言わず体験する。